この音声ではセールスレター、集客文のことですね。セールスレターのチェックポイント、簡易版ということでお伝えしたいと思います。今この音声を聞いているあなたは、何らかの形で人を募集しているでしょうか。ある人にとってはリセットプログラムのモニター募集中かもしれないし、またある人にとっては自分が主催のセミナーやワークショップの募集をしている途中かもしれませんよね。はたまたこれから何かやろうかなっていうふうに今企画を立てている途中の人もいるかもしれません。その時に 100% 必ず必要になるのがセールスということですよね。たとえそれが有料であろうが無料であろうが、声をかけない限りは人が集まらない。今回はその声掛けの部分、いわゆるセールスレターを書く際の簡単なポイントをお伝えしたいと思います。別に今集客する必要もないしっていう方もいるかもしれないんですけれども、まずは一度聞いてみてください。自分で集客をしなくてもお給料がもらえるから関係ないっていう方もいると思うんですけれども、会社に属していようが、独立起業していようが、人を集めることができるというのは仕事において最大級のスキルであると思います。そしてこれができる人はどんな時代でも無限のお金を生み出すことができるというふうに私は信じているんですよね。で、仮に今の自分に不要だと感じたとして、今ここで聞いた知識を誰かのサポートのために使って副業するなり貢献するなりもできますよね。そういうふうに自分自身に広い可能性を感じながら聞いてみてください。もし今手元に実際に自分が書いた集客文があるっていう人は、それと照らしながら聞くとより一層効果的だと思います。では本題に入りたいと思います。さて、セールスレターを作る上で絶対欠かせないポイントがあります。それは感情をより動かすってことですね。本音ベースでお伝えすると、その文章を読んだ時に感情が動かないと人はなかなか集まらない。感情が動かないとセールスの土台に上がらないってことですね。ここで人間心理の仕組みを知っててほしいんですけれども、人はですね、感情で物事を決めるんですよ。もうちょっと具体的に言うと、感情でそれを買うかどうかっていう購買を決定するんです。そして後から理屈や理由を立てて正当化していく、自分の行動を正当化するという意味ですね。いや、あの時申し込んだこれはこういう理由があったからねみたいな感じですかね。例えばこれがサプリメントだったら、貴重な原材料を使ってこういうすごい効果があるって言ってたし、今の私にはこういうものが足りなくって絶対これが必要だからみたいな感じで、どんどん必要性を正当化していくものなんですよね。だから逆を言えば、感情、心理的にどんどん揺さぶりをかけていけば、買うっていう確率は高まっていくわけですよね。これはマーケティング的な視点なんですけれどもね。では感情を揺さぶるっていうのはどういうことかっていうところについて触れたいと思いますが、セールスレターの中に感情をより大きく動かすような言葉を混ぜていく、それをより具体的にどうやって効果を高めていくかっていう話なんですけれどもね。これから話すのは、効果を高めて人の感情をより動かすためには、ただ単にそれっぽい文章を作ればいいっていうものじゃないんですよ。これからお伝えする3つの大きな軸、そしてそれに付随する9つの要素が含まれた文章なり単語なりフレーズを見たり聞かされたりすると、人の心が動くようになっています。それを例えば皆さんのセールスレターのヘッダーとかタイトル部分、〇〇で人はいませんかみたいな、これをブレトって言うんですけれども、そういう箇所に織り交ぜていくっていうことによって、それぞれのメッセージが強力になってきます。それではこれから9つの要素を順に伝えていきます。メモを取るなり音声を繰り返し聞くなりして、忘れないようにぜひ工夫してみてください。まず1つ目の軸はゴール。 ゴールっていうのは人間が目標とすることや目的としていることですよね。これに付随して、人は自分がお金を払ってでも達成したいっていう3つの心理的要素があります。この3つの要素とは、時間、努力、お金ですね。人が最も追い求めているのはこの3つです。時間を節約できる、言い換えれば時間をかけたくない。努力を節約できる、言い換えれば努力したくない、努力しなくてもいい。お金を稼げる、もしくはお金を貯めることができる、増やすことができる、言い換えればお金を使いたくない、損したくない。この3つの要素っていうのがほとんどの商品サービスの大まかなゴールであるはずです。この3つの要素に触れると、より人は反応しやすくなるんです。ただしこれっていうのは、これから全部お伝えする9要素の中でも実は最も感情を動かす幅が小さいものです。読んでてなんかざっくりしてるなって感じたり、なかなか反響が出ないセールスレターっていうのは、実はこの3つの要素しか言っていない可能性が高い。これらのいずれかに触れて、それに対するベネフィットを提供していけば強力な集客分ができるんですけれども、っていうふうに思ってる人がいると思うんだけど、実はこの3つが一番弱い。これだけでは不十分なので、他の要素が必要になってきます。ということで、2つ目の軸の話をします。2つ目の軸は欲望ですね。その欲望の要素とは、富と名声、愛、美、性的なものに対する欲望、そして快適性、悩みや苦しみから逃れたいという気持ちですね。これが人が最も欲しがる欲望です。これについて少し解説を入れていきます。まず富とか名声とかに対する欲というのは、もっと欲しい、もっと儲けたい、もっとチヤホヤされたい、もっともっといっぱい欲しいっていう貪欲さですね。愛、美、性的な欲望というのは、モテたい、彼氏が欲しい、美しくなりたい、チヤホヤされたい、ここもチヤホヤされたいというのが出てくるんですけれども、こういうのも愛、美、性的な欲望って感じですね。そして快適性というのは、ちょっとまあ言うと微妙というか曖昧な表現なんですけれども、例えば悩み事があるとか、苦痛、心配、そういったものが何にもないような状態、こういうふうなものになりたいということ。苦痛もない、痛みもない、心配事もない、気苦労もない、悩んでいることも何にもないのが悩みですみたいなね、そういう状態が快適性の実現ですよね。これらが先ほど伝えた一つ目の軸よりもより強力的に人の心を揺さぶるものです。そして最後の3つ目の軸になります。これを構成する要素として、希少性、興味好奇心、反社会性、この3つの要素が実は最も強力に人の心を揺さぶると言われています。これも一つずつ解説を入れていきます。まず希少性というのは、珍しいとかレアである、なかなか手に入らない、数がすごく限られているという限定性のことですね。そして興味好奇心というのは、先を読まずにいられない気になる何かですね。最後の反社会性というのは、こんなこと言ったらまずいんじゃないのっていうことを言うこと、ドキッとするようなギリギリの線をつくっていうことですね。以上が3つの大きな軸で9つの9要素。要素だけ繰り返してお伝えしておきますね。まず時間、労力、お金、これらというのは人々の目標であり、そして理性を司っています。続いて 富と名声、愛、美、性的なものに対する欲望、快適性、悩みや苦しみから逃れたいということですね。これは欲望であり、人の感情が動く部分。最後の希少性、興味、好奇心、反社会性。これは人の本性であり、本能で動かされるもの。ということで、最後に述べていけば述べていくほど、人は本性をむき出しになって、本能、そして反射で動かされ、購買につながりやすいという要素です。あなたが書いているセールスレターをより効果的に強力にするためには、この9つの要素のうち、少しでも多くの要素を盛り込むことが重要になってきます。特に欲望や本能で動かされる部分が入っているとより効果的ですよね。自分が取り扱っているコンテンツ、例えばリセットプログラムだったりとか、食や栄養に関するセミナーですよね。こういったものにこの要素も含まれてるのかなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、思い浮かばない人っていうのはちょっと掘り下げが足らない。正直に言ってね、どのコンテンツ、どのセミナー、どの商品でも確実に欲望をかきたてられる何かというのはあるはずです。なのでそういうところをね、掘り下げて自分の見直しをしてみてください。このあたりの要素をたくさん入れれば入れるほど単価が高いものが売れるようになってきます。最初に伝えた3要素、時間が節約できる、努力が節約できる、お金が節約できるの部分だけじゃ高単価商品が売れなくなってきてるんですよね。だからバックエンドへ導きたい場合ほど欲望や本能の部分をちょっと入れてみる。自分のレターを見た時にこの要素が入ってるかなっていうふうにチェックをしてみて、またこの要素を踏まえて新しく書き換えてみるといいと思います。そして最後に大切なのは、これらの要素を入れる場合は言い切り型の言葉を多くするということですね。文章を読んでて〇〇だと思いますとか〇〇かもしれませんっていうふうに対応するのは、集客パワーを激励させるあなたの保身の言葉ですよね。どうせやるなら正々堂々と言い切ってください。言い切った上で読んでいる相手の判断に委ねて選択肢を与えるというやり方。こういうふうにお客さんのことを少しずつ教育していきながら、自分の発信の質も高めていってみてください。以上がこの音声でお伝えしたいことです。セールスレターに関して語るともはや1講座とか1教材レベル以上のことになってしまうので、ちょっとこの辺で止めておきますね。また皆さんの反応や反響を見ながら機会を設けてどこかで話したいかなというふうにも思ってるんですけれども、まずは最初の簡易版としてこれらを意識することに徹底してみてください。それだけでも変わってくると思います。それではこの音声を終わりたいと思います。